こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。世界中を巻き込んでいるコロナウイルスの感染もやっとなんとか落ち着き始めたようですが、これは次第に皆様が手を取り合い勇気と忍耐を持って立ち向かってこられたからに他なりません。もう一踏ん張りしてこの時期を乗り越えていきましょう。さて今日からこの時間は盲目の天才折り紙作家加瀬三郎さんの心の旅、折り紙の歌を連続でお送りしてまいります。生まれながらに目が不自由だった加瀬三郎さんと世界を駆け巡る報道カメラマンの田島英二さんとの二人三脚による感動のドキュメントです。さあ何が起こるのでしょうか。折り紙の歌、今日はその第一回です。加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため、世界中を駆け巡ることになりました。
はい、どうでしたでした？はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル。はい。お、はい。
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著折り紙の歌。民放テレビ局の特ダネ登場という公開番組に出演した折り紙名人に会って話してみようと、そのテレビ局に電話番号を教えてもらい、数日後、早速自宅に近いという地下鉄都営浅草線のホームで落ち合うことになった。そして当日、午後2時頃だったと思う。加瀬三郎さんは上り側ホームに立ち、私が乗ってきた電車の轟音が去った後、人の流れの気配に集中しながら、電話の男がホームのどのあたりに降り立つかを予測していたかのように、下りホームで対峙する私を見つけた。いや、そう思えるほどに、私を凝視しているように思えたのである。加瀬さんは確かに全盲のはずであった。加瀬さん、ベトナム難民の子供たちのところへ出かけ、折り紙を教えてくれませんか。ぎこちない挨拶を交わした後、入った近くの喫茶店に腰を下ろすや否や、私は単刀直入にそう切り出した。そして強引ともいえるその誘いに、加瀬さんは身を乗り出すようにして事情を聞いてから、風よけだという太いメガネのフレーム越しに、私の顔を再び凝視するようにしてこう言ったのである。私のようなものに、外国からのお子さんに折り紙をうまく教えられますかどうか。
でも、ま、やってみなければわかりませんしね。目が見えないっていうだけの自分より不幸な人は世の中いくらでもいます。祖国があるだけまだ幸せです。そんな大変な思いをしてきたお子さんたちのために何かやれるとしたら、こんな嬉しいことはありません。いや、こちらこそよろしくお願いします。古ぼけたジュークボックスから流れていた演歌を吹き飛ばすような力強い口調だった。そして、二人だけの折り紙外交の会が、この時点でいとも簡単に誕生したのだった。加瀬さんは1926年大正15年、魚河岸で運輸関係の仕事をする父、吉吉さんと上結の母、牧さんの三男として、東京墨田区両国で生まれた。視力に異常があることが分かったのは3歳の頃で、先天性視神経萎縮により、右目はすでに見えず、左目も小学校6年になるとほとんど見えなくなっていた。苦労の末、なんとか小学校は卒業するが、父が破傷風で亡くなるという不幸を機に、少しでも早く手に職を持つためにと、築地の盲人技術学校に入学、針灸マッサージ業への道を進むことになる。地元の墨田区石原では、母の牧さんは墨田のスーパーババアと呼ばれるほどの気丈夫なばあさんで通っているが、その頃の話を本当にしみじみとこう語って聞かせてくれた。いや、15歳の頃だったですかね。もうその道の先生ところに、でっち奉公をさせて、修行させたんですよ。そこから学校に行かせてもらってね。ただ一つだけ先生にお願いしたんです。一緒のお願いですから、息子にはピーピーっていうあんまの笛を吹かせて歩かせるのだけは勘弁してくださいってね。あれやられると、親としていても立ってもいられなくなりますから、そりゃあ、辛いでしょうよ。加瀬さんが折り紙に取り組むようになったのは、開業して5年近い歳月が流れた頃で、無我夢中で働き詰め、生活もいくらか安定してきた29歳の時だった。単調な働くだけの毎日を過ごすうち、ふと気がつくと、自分には仕事以外に夢中になれる趣味がない。小学校時代に好きだった水彩画も視力がなくては無理だし、落語や音楽を聴き、歌舞伎を楽しむだけでは、日増しに強まる心の渇きは癒せなかった。無風で深く黒い闇よりは、風通しの良い明るい闇が欲しかった。そんな悶々とするある日、患者だった近所の家政婦さんから雑誌芸術新潮に見たこともない立派な折り紙作品が載っていることを聞かされた。折り紙だ。これなら一人でもやれるし場所も選ばない。しかも芸術の本に載るほど奥が深そうだし、指を痛めることもないから本業にも差し支えない。そう思うと同時に、幼い頃からまとわれついていたよどんだ空気の膜が剥がれるように、鮮やかな何種類もの色彩が脳裏によみがえってくるのを感じたという。早速家にあった広告紙を正方形に切り、折っては広げ、また折ってみた。牧さんにも家政婦さんにも手ほどきを受け、折り紙も買い、折り続けた。暗闇での長い模索が始まった。マッサージ業という職業柄、指先を動かす感覚には自信があったが、作品がうまく仕上がっているかどうかは、お世辞を口が曲がっても言わないマキさんや、近所の子供たちによって容赦なく審査された。両者は全盲というハンディに同情することなく言いたい放題。作品も60本見ないで、 よくできてますね、などと歯の浮くような言葉を吐くことは絶対にないと言ってよかった。その代わり、うまく仕上がったりすると、頑固なマキさんは口数が少なくなり、子供たちは素直に喜んでくれた。そんな対照的な反応が本人にとってこの上ない励みとなっていった。孤軍奮闘が続くうち、基礎はみっちり学んだが、応用する段階で壁にぶつかった。手本に触れ、指の感覚で形の変化を知ることができないという苛立ちは、時に大事な指を紙で切り、治療に来た患者の衣服を知らずに鮮血で汚すといった失態を演じたこともあった。そんな夜は、その軽率さを恥じ、無力感に襲われ、悔し涙を流して、暗くした部屋に閉じこもった。そして、息子が目が不自由なのは自分のせいだと疑わないマキさんは、患者にそーっと詫びを入れて見送った後、叱ることなく、黙って薬箱を暗い部屋に届けたものだった。夕飯だよって大きな声で叫んだって、二階から降りてきやしませんよ。そんな時は、ほっといて私は先にいただいちゃいますけどね。考え込んじゃうと、鉄鋼でも動きませんから、あの子は。こう、母親のマキさんは言う。古くから伝わる日本の伝統文化であるにもかかわらず、当時も今も、折り紙の盲人向け解説書がないことが、マキさんにとってももどかしいようだった。どうやっても先へ進めない加瀬さんは、思い余って雑誌に載っていた著名な折り紙作家に教えを請おうと住所を調べ、門を叩いた。しかし、帰ってきたのは、笑いを含んだそっけない言葉だった。
いや、目も見えないで、なんで折り紙ができますか。
作家はそう言うと、客が来るからと取り合ってくれず、住所氏名を残していくように告げて、奥に引っ込んでしまった。門前払い同然なのに、なぜそんなものが必要なのか。杖をつきながらの帰り道、気を落としながらも淡い期待も抱いていた。
ひょっとしたら、気が変わって教えてくれるのでは。
数日後、加瀬さん宛に次のような手紙が届けられた。せっかく訪ねていただいたが、あなたに折り紙芸術は無理。ドメクラには教えられない。ドメクラと書かれた部分を朱で囲うという念の入りようだった。激怒するマキさんを横に、加瀬さんはそのあまりのひどさに呆れ果て腹も立たなかった。
よし、もう誰にも頼らず、とことん自力でやってやろう。
全盲の加瀬三郎の人生と折り紙が決定的に結びついた瞬間であった。加瀬さんは1926年大正15年、魚河岸で運輸関係の仕事をする父、吉吉さんと上結の母、牧さんの三男として、東京墨田区両国で生まれた。視力に異常があることが分かったのは3歳の頃で、先天性視神経萎縮により、右目はすでに見えず、左目も小学校6年になるとほとんど見えなくなっていた。苦労の末、なんとか小学校は卒業するが、父が破傷風で亡くなるという不幸を機に、少しでも早く手に職を持つためにと、築地の盲人技術学校に入学、針・灸・マッサージ業への道を進むことになる。地元の墨田区石原では、母の牧さんは 墨田のスーパーババアと呼ばれるほどの気丈夫なばあさんで通っているが、その頃の話を本当にしみじみとこう語って聞かせてくれた。
いや、15歳の頃だったですかね。
もうその道の先生ところにでっち奉公をさせて修行させたんですよ。そこから学校に行かせてもらってね。ただ一つだけ先生にお願いしたんです。一緒のお願いですから、息子にはあのピーピーっていうあんまの笛を吹かせて歩かせるのだけは勘弁してくださいってね。あれやられると親としていても立ってもいられなくなりますから、そりゃあ辛いでしょうよ。
加瀬さんが折り紙に取り組むようになったのは、開業して5年近い歳月が流れた頃で、無我夢中で働き詰め、生活もいくらか安定してきた29歳の時だった。単調な働くだけの毎日を過ごすうち、ふと気がつくと、自分には仕事以外に夢中になれる趣味がない。小学校時代に好きだった水彩画も視力がなくては無理だし、落語や音楽を聴き、歌舞伎を楽しむだけでは、日増しに強まる心の渇きは癒せなかった。無風で深く黒い闇よりは、風通しの良い明るい闇が欲しかった。そんな悶々とするある日、患者だった近所の家政婦さんから、雑誌、芸術新潮に見たこともない立派な折り紙作品が載っていることを聞かされた。
折り紙だ。これなら一人でもやれるし場所も選ばない。しかも芸術の本に載るほど奥が深そうだし、指を痛めることもないから本業にも差し支えない。そう思うと同時に、幼い頃からまとわれついていたよどんだ空気の膜が剥がれるように、鮮やかな何種類もの色彩が脳裏によみがえってくるのを感じたという。早速家にあった広告紙を正方形に切り、折っては広げ、また折ってみた。牧さんにも家政婦さんにも手ほどきを受け、折り紙も買い、折り続けた。暗闇での長い模索が始まった。マッサージ業という職業柄、指先を動かす感覚には自信があったが、作品がうまく仕上がっているかどうかは、お世辞を口が曲がっても言わないマキさんや、近所の子供たちによって容赦なく審査された。両者は全盲というハンディに同情することなく言いたい放題。作品も60本見ないで、よくできてますね、などと、歯の浮くような言葉を吐くことは絶対にないと言ってよかった。その代わり、うまく仕上がったりすると、頑固なマキさんは口数が少なくなり、子供たちは素直に喜んでくれた。そんな対照的な反応が、本人にとってこの上ない励みとなっていった。孤軍奮闘が続くうち、基礎はみっちり学んだが、応用する段階で壁にぶつかった。手本に触れ、指の感覚で形の変化を知ることができないという苛立ちは、時に大事な指を紙で切り、治療に来た患者の衣服を知らずに鮮血で汚すといった失態を演じたこともあった。そんな夜は、その軽率さを恥じ、無力感に襲われ、悔し涙を流して、暗くした部屋に閉じこもった。そして、息子が目が不自由なのは自分のせいだと疑わないマキさんは、患者にそーっと詫びを入れて見送った後、叱ることなく、黙って薬箱を暗い部屋に届けたものだった。
夕飯だよって大きな声で叫んだって、2階から降りてきやしませんよ。そんな時は、ほっといて私は先にいただいちゃいますけどね。考え込んじゃうと、鉄鋼でも動きませんから、あの子は。
こう、母親のマキさんは言う。
古くから伝わる日本の伝統文化であるにもかかわらず、当時も今も折り紙の盲人向け解説書がないことが牧さんにとってももどかしいようだった。どうやっても先へ進めない加瀬さんは、思い余って雑誌に載っていた著名な折り紙作家に教えを請おうと住所を調べ、門を叩いた。しかし、帰ってきたのは、笑いを含んだそっけない言葉だった。
いや、目も見えないで、なんで折り紙ができますか。
作家はそう言うと、客が来るからと取り合ってくれず、住所氏名を残していくように告げて、奥に引っ込んでしまった。門前払い同然なのに、なぜそんなものが必要なのか。杖をつきながらの帰り道、気を落としながらも淡い期待も抱いていた。ひょっとしたら、気が変わって教えてくれるのでは。数日後、加瀬さん宛てに次のような手紙が届けられた。せっかく訪ねていただいたが、あなたに折り紙芸術は無理。ドメクラには教えられない。ドメクラと書かれた部分を朱で囲うという念の入りようだった。激怒する牧さんを横に、加瀬さんはそのあまりのひどさに呆れ果て腹も立たなかった。よし、もう誰にも頼らず、とことん自力でやってやろう。
全盲の加瀬三郎の人生と折り紙が決定的に結びついた瞬間であった。
バイバイ。
さよなら。
さよなら。さよなら。さよなら。さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの二人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。
神の恵みの雨が音もなく乾ききった地の上、世界の街に神の命の雨が豊かに降る。冷たく冷えた愛も心を燃やす。すべての国のすべての人を包み込んでいるキリストの愛。雨のように今日も降り続く。神の清さの雨が優しく降る。疲れ切った頬から涙を拭う。すべての国のすべての人を包み込んでいるキリストの愛。 雨のように今日も降り続く。
岩渕誠さんの作詞作曲による恵みの雨でした。岩渕さんは小坂忠さんと組んでゴスペルデュオとして活躍されましたが、1991年には東京有明コロシアムで1万人を集めた賛美集会ジェリコジャパンを成功させました。ちょうど訪日していたホルヒエ・サンブラードさんと尾崎道夫もゲストとしてセレナータ・アンディーナの曲を披露させてもらったことを覚えています。その時私たちをステージに案内してくださった方が、私もアンデスの声を聞いていますよと言われた時は嬉しかったです。さて、折り紙の歌、この続きは来月7月4日の放送となっております。折り紙名人の加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんとの二人三脚による感動のドキュメント、どうぞこの続きもお楽しみください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで。どうもごきげんよう。さようなら。